では島田市市民協働課の天草さんです。天草さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、前回のおさらいちょっと思い出してみたいと思います。
はい、
まず多様性という言葉なんですが、コーナーのタイトルにもなっています。多様性ってどんなことだと思ってみたらいいでしょうか。
はい、私の思う多様性になっちゃうんですけど、一人一人の違いだったり、それまでの生き方を尊重した、互いに一緒に生きていこうよねっていう共生社会のことを言うんじゃないのかなっていうふうに思っています。
はい、そんなふうに捉えていきたいと思います。そして前回 LGBTQ、よく耳にはしているんですが、こちらについてもおさらいしていただいていいでしょうか。
はい、LGBTQ という言葉は、いわゆる性的マイノリティと言われる方の頭文字を組み合わせた言葉になっています。
うん、
L というのは女性同性愛者のレズビアン、
うん、
G というのは男性同性愛者のゲイ、
うん、
B というのは男性も女性も好きになるよというバイセクシュアルで、 T というのがトランスジェンダーの T ということになっています。最近ではそれに Q という単語が加わって LGBTQ というふうに言われることが多くなってきています。
はい、
この Q というのはですね、クイアという言葉の Q、あるいはクエスチョニングという言葉の Q、 好きな性だったりとか、あるいは自分の性別って何だろうっていうことについて、はっきりとは決まってないよ、どちらとも決めたくないよっていう方も含めて LGBTQ というふうに言おうよっていうふうになっています。
そうだったんですね。で、この言葉意味を知っているとか聞いたことがあるという方は何パーセントくらいいらっしゃるんでしょう。うん、
はい、前年度のですね、島田市の意識調査ですと、だいたい 70% ぐらい知っているっていう方が、いるというふうになっています。
で、またそのマイノリティと言われる、当事者の方々の割合というのはどのくらいなんでしょうか。
はい、LGBTQ と言われる方の割合なんですけれども、日本でもいろいろ調査があって、それらを総合してみるとだいたい 3% から 8% ぐらいいるんじゃないかなっていうふうに言われています。
そうなんですね。
はい、日本で多い名字っていうのが、例えば田中さんとか鈴木さんとかいらっしゃるかなと思うんですけど、そのベスト3を合わせたぐらいでもだいたい 4% ぐらいなんですよね。
そうなんですね。
そう思うと、じゃあ今まで鈴木さんに会ったことあるかなとか、田中さんに会ったことあるかなって思うと、意外と会ったことあるよって思うと思うんですよね。
そのように、身近にいらっしゃるというふうに思っていると良いですね。
そうですね。
はい、さあ、そして2回目の今回なんですが、どんなことをテーマにお話ししていただけますか。
はい、今回はですね、みんなが多様な性のあり方の当事者だよということを知ってもらうために、ソジという新しい言葉についてお話ししたいなと思っています。
ソジですか。これは全く私今まで知りませんでした。このワードを知っていらっしゃる方ってどのぐらいいらっしゃるんですか。
実はまだまだ知られてない言葉でして、外部の調査になるんですけれども、だいたい知っているよ、聞いたことあるよという人も合わせても 10% いないぐらいなんですよね。だからまだまだ、認知度としては低い言葉なのかなというふうには思っています。
はい、ではそのソジという言葉はいつ頃から使われるようになったんでしょうか。
はい、ソジという言葉なんですけれども、2006年にですね、インドネシアで開催された LGBT の人権に関する国際会議というところで使われて、そこから世界に広まった言葉になります。日本ではですね、6月16日に LGBT 理解増進法が成立されたことに伴いまして、性的指向、ジェンダーアイデンティティというこの2つの表現で表しています。
はい、
SOGI と書いて、ソジというふうに読むんですが、まず SO というのがセクシュアルオリエンテーションという言葉になるんですけれども、これを日本語訳すると性的指向。噛み砕いて言うと、まず気になる相手の性が何なのかっていうような意味になります。
はい。
そしてですね、残りの GI なんですけれども、 これは先ほども言ったジェンダーアイデンティティという言葉になります。ジェンダーアイデンティティって噛み砕くと、要は性別に関するアイデンティティ、自分はどういう性別だと認識しているのかなっていうような言葉の意味合いになります。
そうなんですね。ではまたさらに詳しく、その性的指向というのはどういうものなのか、どう考えたらいいのかも教えてください。
はい、まず性的指向なんですけれども、好きになる性別って一般的にはこれまで異性を想定されることが多かったのかなっていうふうに思います。
はい、
ただ人によって異性に対して恋愛感情を抱くよとか、性的に魅力を感じるよっていう方もいらっしゃれば、同性に対してそういった感情を抱くよっていう方もいらっしゃいますし、中には男性と女性どちらも恋愛対象になるっていう方もいらっしゃいます。それからですね、そもそも他人に恋愛感情を抱かないよ、性的な欲求も抱かないよという方もいらっしゃいます、
ではジェンダーアイデンティティというのはどういうことなんでしょう。
はい、こちらは性別に関するアイデンティティということになるんですが、生まれてきた時っていうのは出生届で戸籍上に記載される性別があると思うんですよね、
はい、
自分は女性ですよ、自分は男性ですよっていうふうに戸籍上で決まっているかなというふうに思うんですけど、それとは自分の認識が一致してないよっていう方がいらっしゃるんです、
はい、
そもそも望む性別がはっきりしている方、自分ははっきり女性だと思ってる、自分ははっきり男性だと思ってるよっていう方もいらっしゃれば、男ではないと思ってるけど、かといって女かと言われればそれもしっくりこないなっていうような、どっちつかずの方、それから自分はまだどっちかよくわかんないなっていう方も中にはいらっしゃるんです。
そうなんですね、性別に対してすごく違和感を持っていらっしゃる方々というのもおられるんですね。
そうですね、このジェンダーアイデンティティというのはですね、その日から自分は女になろうとか、今日は男になろうっていうような気分ですぐ変えられるようなものじゃなくって、それまでずっとずっと強く持続的に違和感を抱いている、そういう方々をトランスジェンダーというふうに私たちは呼んでいます。
そうですね、確かに自然に植え付けられていたというのはありますよね。
そうですね、なのでいわゆる性別学的な男性とか女性っていう特徴だけじゃなくって、要は世間から期待される女性たるものこうであれとか、男性たるものこうでいなきゃっていうような、そういう期待がついて回ってくるんですよね、その世間から自分が女扱いされることがちょっと違和感があるなっていう方とか、社会的にそういうふうに見られることがちょっと嫌だなって思う方ももちろんいらっしゃるかなと思うんですよね、
はい、すごく苦痛を感じてらっしゃる方というのはどうしていらっしゃるんでしょう、
はい、生活する上でその戸籍上の性別で生きるのに苦痛を感じる方、場合によってはちょっと生活に支障をきたすような方っていうのは、医師の方で性同一性障害という診断を受けまして、カウンセリング治療だったり、あるいはホルモン治療だったりとか、場合によっては性別適合手術といった治療を受けることもあります。
そうなんですね、そうしたこともこれまで少しは聞いたことがあるのですけれども、やはり当事者の側にとってどれだけそれがね、苦痛であったとか大変な思いをしてきたかというのはまだまだ知らなかったことも多いので、これから理解を深めるためにもいろいろとしていきたいと思います、ではこれまで出てきた LGBTQ と今日出てきた措置、これどんな風に使い分けたらいいか最後に教えてください。
はい、LGBTQ はですね、性のあり方が定型的でない方をまとめて呼ぶときに使われる言葉になります、なので当事者の方たちを指して言い表したいなっていうときには LGBTQ の当事者っていうような使い方をします、
はい、
一方で今日お話した素地という言葉なんですけれども、こちらは自分はどんな性別で誰を好きになるかという全ての人に関わる性の要素を指す言葉になります、性の多様性って少数の人たちだけの話っていうふうによく思われがちなんですけど、でも 自分には関係ないっていう風じゃなくて、うん、誰もがこの話題の当事者なんだよっていう意味がこの素地には含まれているんじゃないかという風に思っています。
なるほど、私たちもみんな当事者だという意識をしっかりと持っていきたいです、
うん、そうですね。
はい、島田市市民共同課の天草美希さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。